Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局OHB スタジオよりお送りします。金ちゃい2月号、今回のお相手は法学部2回生の瀬尾と
教育学部1回生の山谷でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は山谷さんが金ちゃい初ということで、はい、まずは最初に意気込みを聞かせてください。
はい、初めての金ちゃいということで、リスナーの方にね、楽しんでいただけるようなラジオがお送りできたらいいなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まだ2月ですが冷え込みますね。
そうですね。
私もちょっと先日から風邪をひいてしまって、ちょっと今も鼻声でお送りしているんですが、
はい、
やっぱり冷えるということは温めるのが一番風邪予防にもいいと思うんですけど、
そうですね。
防寒対策とかって何かしていますか？
防寒対策とはちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
あの、私布団から出るとき、朝ですね、
はい、
寒いじゃないですか。
寒いです。
ちょっと嫌だなみたいな感じになるんじゃないですか、はい、そんな時にちょっと最近発見しちゃったんですけど、
はい、
自分のことをペンギンだと思うと、
ペンギンだと思う、
そうなんです。そうすると朝布団から出る時も辛くないんです。
あ、もう人間をやめるんですね。
人間をやめるというか、こう自分ペンギンだから、はい、寒いの全然大丈夫みたいな気持ちになって、もう布団から出ても、あ、もう全然もう平気平気みたいな感じで。
その発想はなかったです。
本当ですか？
面白いですね。
いや、ぜひ試してください。これ本当におすすめなんです。
わかりました。私もちょっと明日の朝から自分をペンギンだと思って起きるようにしていこうと思います。
はい、瀬尾さん、何か防寒対策されてるんですか？
そうですね、まあ、私は結構寒がりなので、カイロが手放せないんですよ。
カイロ、
はい。で、なんか貼らないカイロで、手持ちのやつではなくって、
うんうん、
あの、背中にも直接貼るカイロを重宝しています。高いんですよ。
そうなんですか？へー、私カイロあんまり使わなくて貼ってないんですよ、はい、全然。
ペンギンだからですかね。
あ、まあ、ペンギンなんでいらないみたいな感じで。
カイロもいらないですかね。
はい、
まあ、そんなペンギンさんなんですが、
はい、
何か冬の食べ物とかで好きな食べ物ってありますか？
冬の食べ物ですか？あ、冬だと、まあ、鍋
とかおでんとか、あったかい食べ物ありますよね。
ですね、まあ、あったかい食べ物もまあいいなと思うんですけど、
はい、
私は別に冬の間でも毎日アイスを食べる感じの。
そうなんですか？
そうなんですよ。
冷えませんか？
いや、全然大丈夫ですね。
あ、ペンギンなので。
ペンギンなんで。あの、あったかい飲み物とかもあんまり好きじゃないんで。
そうなんですか？
そうなんですよ。ずっと冷たい飲み物を一年中飲んでるって感じですかね。
あ、ココアとかも飲まないですか？
じゃあ、ココア大好きなんですけど、
はい、
冷たいのしか飲まないです。
あ、冷たいココアを飲むんですか？
はい。
もう私はもう冬といえば、もう鍋。
あ、鍋。
おでん。
はい。
あと、キムチ鍋が好きです。もう温まりたいので。
あ、美味しいですよね。
キムチ鍋を食べて、
はい。
あとはもうココア飲んで、
はい。
まあ、朝だったらホットコーヒー飲んでっていう感じで暮らしています。あったかいものづくしで回路も張り過ごしています。
あったかそうですね、なんだか、
はい、そうですね。毎日アイスって何を食べるんですか？毎日食べる、
毎日、いや、なんかあの発酵の中になんか何本か入ってるみたいなやつあるじゃないですか。アスモートみたいな、ああいうのを毎日1本ずつ食べて、いや本当はいっぱい食べたいんですけど、ちょっと母からちょっと1本までよっていう制約をかけられてるので1本、1本で我慢してますね。
我慢してます
毎日、はい、
毎日確かに12本入りとか10本入りとか
だったら、そうですそうです、
長く一箱で長く楽しめる。
で、ね、でもああいうのちっちゃいんでちょっと物足りないんですよ、あれだと。
わかります
わかりますか。
なんか1個贅沢に食べたい、あの100円のアイスを、うん、100円ちょっとのアイスを1個贅沢に食べたいっていう気持ちもめちゃめちゃわかります、う
ん、ありますか。
はい、というわけでですね、はい、今回こんなね、ちょっと食いしん坊な話題がありましたけれども、うん、はい、こんな2人で金ちゃいをお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そんなまだまだ冷え込む2月ですが、2月といえばあったかいイベントがありますよね。
あったかいイベント、はい、2月節分ですかね。
節分は、まあ、豆をまいて体も温まりますが、はい、それではなくもう一つ、
あ、バレンタインデー。
バレンタインです。そうです、バレンタインです。
バレンタイン。
そうです、2月といえばバレンタインなんですが、はい、山谷さん、バレンタインの思い出とかってありますか？
バレンタイン。そうですね、私が高校生、高校1年生の時ですかね、はい、私高校時代クッキング部だったんですけど、
可愛いですね
そうなんですよそうなんですよって言ったらおかしいのかな、まあ、クッキング部、まあちょっと聞こえがいいじゃないですか、ちょっと料理ができる、
女子力高そうです、
そう、そんな感じで、だから料理できるってなんか周りから思われてたんで、
はい、私は
そ
んな料理できないんですか？できますよね、クッキング部だったら。
違うんですよ、あのクッキング部には入ってるんですけど、はい、私は下っ端だったので、はい、あの皿洗いとか、あ、そういう感じの分量を測ったりとかそういう感じの担当だったんで、私は言うほどそんなに上手じゃなかったんですけど、はい、なんか周りからせびられるというかですね、クラスメイトとかからクッキング部なんだからなんか作ってよみたいな感じで言われて、
私も言っちゃいますねクッキング部だったらもう料理ができる可愛い女の子、よしチョコを作ってくださいみたいな
やっぱりそうなっちゃうんですかね、
はい、
で作ったんですね、はい、その確か高校1年生の時だったんですけど、あれは、はい、なんか女子会みたいなのがあって、その、はい、バレンタインの時にですね、女子で集まって、その時になんかちょっとじゃあチョコレート作って持っていこうと思って、
はい、
確かチョコレートムースを作って持って行ったんですね、私。
作れるじゃないですか、ちゃんと。
まあちょっとでも簡単な感じのやつなんですけど、たくさん作って持って行って、で何人とか考えずに持って行ったんですね、
はい、
でなんかやっぱり女子会なんでちょっと恋バナとかするじゃないですか、
ありますね、
まあバレンタインデーだしみたいな
女子ですからね、
うん、そうなんですよ、そんな感じで、でなんか一人ずつ話して行ってたんですけど、
はい、
で私の番になって、なんか私が当時多分好きな人が、
多分断定してください、
ちょっとあまりあの記憶の中に留まってないんですけど、
多分
好きな人がいて、はい、それでまあなんかその話をしてたんですけど、なぜか周りにバレバレというかバレてて、
あ、顔に出ちゃうんですかね
結構多分分かりやすいからバレてて、
はいはい、
なので絶対これ本人にもバレてると思って、もう全員がもう分かるみたいな感じで言って
たね。え、まあ、あの子のこと、もう山崎さん好きでしょ？
そうそうなんですよ。そう思ったらなんか恥ずかしい。めちゃめちゃ恥ずかしくなっちゃって。
可愛いですね。
そうなんですよ。で、なんか、でもチョコレートを、なんかその女子会の後に、確かクラス全員で、なんかご飯に行くみたいな感じで。
は
い、あって、でなんかだからそこに行って渡しなよみたいな感じで言われて、周りの子に、
はい、
でも私もう絶対バレてると思ってもう恥ずかしくなっちゃって、
はい、
もうその日もうなんか心がもうなんて言うんですかね
もう落ち着かなかったですか
もうぐちゃぐちゃになっちゃって
結局チョコは渡せたんですか？
いや、渡せないですね。
渡せなかったんですか？
そうなんです、もう彼とは確かもう2年生でクラスがもう別々になってもう終わりって感じですかね。
じゃあ今ももう気持ちを伝えることもなく、
そんな感じですかね、
バレンタインも渡せなくちょっと甘酸っぱいですね、
は
い、
そんな感じですかね。瀬尾さん、何かエピソードありますかね？
そうですね、私は、ま、中学高校はもう友チョコを、はい、 っていう、
も
う
友チョコ
友チョコを大量に作って、もうクラスもうみんなにっていうか、もうほとんど女子ですけど、
はいはいはい、
男子は同じ部活の、なんか私ずっと吹奏楽部だったんですけど、吹奏楽部ってすごく男子が少ないので、ま
あ、
男子に渡すの分まあ2校ぐらいかなっていうあとの十何校はもう全員女子で、もう手作りして、
はい、
まあ、そうですね、もう友チョコ交換っていうのをひたすらやってましたね、学生の時は。まあ今も学生ですけど
いいですね、なんか青春って感じがします。
そうですね、まあ、ちょっとあまり甘酸っぱい思い出あまりないんですけど。
本当ですか？
山谷さんもバレンタインチョコ作ったりしたんじゃないですか？
まあそうですね、一応クッキング部の端くれなので、はい、一応毎年作ってはいたんですけど、
はい、
美味しかったかどうかはわからないですね。
絶対美味しかったですよ、クッキング部ですから。
じゃあ瀬尾さんも作ってた感じですよね、なんか
そうですね、
さっきの話を聞く限りでは。
そうですね、なんかもうそうですね、ここで作る派か買う派かっていう議論が出てくると思うんですけど
ありますね、
はい、なんか、まあ、私は手作りする派だったんですけど、
はいはい、
でも時間がない時とか、あの、高校3年生の受験シーズンとかはちょっと作れなかったので、
はいはいはい、
市販のものを詰めてもう友チョコとして渡すっていうのが多かったですね、う
ん
う
ん、確かに。
どっちですかね、作る派ですか買う派ですか、バレンタインチョコ。
私はどうだろう、あ、なんか多分おじいちゃんとかお父さんとかには買ってあげてたと思うんですよ。
はい、
まあ、多分作ったのが余ったらあげる、お父さんとかおじいちゃんにもあげるって感じだったんですけど、多分余らないんで、はい、作ったのって。
あ
てか私も食べるんで作ったの。
わかります、わかります
ですよね。
あ、なんか余ってるから他の人にあげようっていうよりも、あ、食べたいなっていうちょっと欲が出てきちゃって、どうしても
食べたくなっちゃって、もう食べちゃった、はい、あ、もうお父さんとかの分ない、買おうみたいな感じですかね。
すごくわかりますやっぱどうしてもなんか食べたい欲が勝っちゃうんですよね。
ですよね
でもやっぱ買うとなったら、
はい、
そうですね、まあ、買うよりも作る方がやっぱり気持ちは伝わる部分が大きいと思うんですけど、
あ、
やっぱりあれですかね、もしも自分が高1の時に戻って、
あ、
その男の子にチョコレートをあげるってなったら、
はい、
やっぱり買いますか、それとも作りますか。
うーん、そうだな、でもやっぱり本命とかってなると、はい、やっぱり相手がその手作りのことをあまりよく思わない場合とかあるかもしれないじゃないですか。なんか人が触ったのとか嫌だなみたいな。
いや、
ないですかね。
いや、どうなんでしょう。
なんかそういうの考えちゃうとあまり良くないかなみたいな気分に。
って思うと買っちゃいますか。
買っちゃうかな。
なるほどですね。
そんな感じですかね。瀬尾さんはもし本命を渡すとしたらどんな感じですかね。作りますか、やっぱり。
そうですね。私は作りたいかなって思って。
お
そうですね。なんか。普段私全然料理しないので、
うんうんうん、
まあなんかその時ぐらいはやろうかな、それぐらい、それぐらいはちょっとできた方がした方がいいのかなっていう、普段しない分ここで、まあ、本領発揮できるほどちょっと腕がないですけど、クッキング部でもなかったですし、なので私は作りたいなって思いますね。
すごいいいと思います、そういうの。
ありがとうございます。
気持ちがねこもりますから手作りは。
でもそれで、あ、手作り気持ち悪いってなられたらちょっと残念なんです。
私
人それぞれですね。潔癖の男の子にはあげない方が良いということで。
そうですね、そうしましょう。
まとまりました。
はい、
あと親とかは、まあ、市販のが多かったですか、やっぱり先ほどの話にもありましたけど。
そうですね、やっぱり、まあ、そうなる親とかになるとやっぱりお返しも市販じゃないですか、作らない。
確かにお父さんとかおじいちゃんが手作り頑張ってしてるとこが全く想像つかないです、
まあ、確かにそうですよね。まあそしたらやっぱり市販同士みたいな感じではあるんですかね。
あれですか、普段チョコレートとかってどこで買いますか。
そうですね、私は基本割と何でもチョコレート、まあ、大好きなんで、
はい、
普通にその辺のスーパーとかで板チョコとかでも全然
わかります。板チョコ1枚ペロッと食べます
わかります。もうなんかすぐにもう消えちゃいますよね。もう
なんかあれない。やっぱ勉強とかしてるともう横に置いてあると気づいたらないってことが多いですね。
あります。
板チョコ以外何か好きなチョコレートのお菓子ありますか。
そうですね、あ、私生チョコがすごい好きなんで。
美味しいですよね。
そうなんですよ、なので毎年ホワイトデーのお返し、お父さんからは絶対生チョコにしてねっていう あれを。
もう指定が。
もう指定です。
お父さんからは何かリクエストとか来ないんですか？クッキング部として。
来ない。私が生チョコを買って、はい、お父さんにあげて一緒に食べるって感じですかね。
あ、バレンタインで生チョコをあげて、はい、お父さんと一緒に食べて、さらにお返しも生チョコで。
そうです、
生チョコ作るのバレンタインとホワイトデーってことですね。
そんな感じですかね。え、しおさん何か好きなチョコレートとかあるんですか？
そうですね、私もそれこそ板チョコもすごく好きですし、うんうんうん、あとは何があるかな。あとはなんか海外とかのそれこそ生チョコになっちゃうんですけど、なんかクリスマスになんかチョコレートをなんか友達がくれたんですね。そのチョコレートがちょうど生チョコだ、トリュフだったんですかね。トリュフか生チョコかわからないんですけど、そのチョコレートがすごく美味しくって、それからちょっとやっぱり生チョコにハマりつつあります。
はい、
やっぱりバレンタインとなると、そうですね、普段だったら普通にスーパーとかで買っちゃうと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそうですね、また本命の話に戻っちゃうんですけど、
はい、
まあ、お父さんとかおじいちゃんだったら、まあうん、まあスーパーでいいかなっていうちょっと感じになっちゃうんですけど、うんうん、本命の人に、
はい、
まあ、もしバレンタインを渡して、まあさらに市販というか、買ってチョコレートを買って渡すとなると、うんうんうん、どこで買いますかね。
どこ、まあでも普通にデパートとかで、
そうですよね、
適当に見繕うぐらいですか
ね。結構デパート高いですよね。
まあそうですよね、まあ、
なんか高いですけど、なんかその分素敵なチョコレートがいっぱいありますよね。
ですですです。
なんか今年はあるかどうかわからないんですけど、
はい、
なんか去年も高島屋の方で、うん、もう某人気漫画とコラボしたチョコレートのフェアが開催されていたりだとか、まあちょっと口には出せませんけど、いろんなメーカーのお菓子がデパートってたくさんあると思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、その中でですね、まあ、いろいろな、まあ、メーカーのお菓子がたくさん売っていたりとか、甘いもの好きな人ならもうたまらないですよね、そういうお菓子の、
うん、そうですよね、
チョコレートフェア、ショコラフェアというか、
もう見てるだけでも幸せな気持ちになりますよね。
はい、まあ、そうですね、まあ、岡山でもまた高島になっちゃうんですけど、
はい、
高島屋で、まあ、今年もショコラフェスが開催されるみたいで、まあ、あと高島屋のサイトでも、うん、フォトジェニックなチョコレートっていうすごく現代的なチョコレートのサイトがあって、
うんうん、
まあ、そこでもなんか普通のチョコレートと違うんですよ、さすがフォトジェニックって感じで、キノコ型だったりとか、あとはなんか動物型のチョコレートで、なんかワニの形のチョコレートだったり、まあ、あとは何でしたっけね、ワニとか、まあ、ペンギンはあったかどうかちょっとわからないんですけど、あとまあウサギとか、まあ、猫とか、まあ、そういったいろんパンダもありました、いろいろな形の動物型のチョコレートだったりとかが販売してあって、すごく美味しそうでした。食べるのがもったいない気がするんですけど。
確かにそうですよね、そういうのって、
はい、価格もね2000円とかちょっとね、
ちょっとね、ちょっと贅沢なね、
スーパーとかとなんか値段が5倍ぐらい違うぞっていうのもあるんですけどね。なんか今年食べてみたいチョコレートとかありますか？
食べてみたい、まあでも私はやっぱり定番の生チョコ。
生チョコ、やっぱり生チョコ。なんか他にないですか？なんか生チョコ以外の新しいジャンルに、新しい
ジャンル
新しいチョコレートに挑戦してみたい。
そうですね、私甘いチョコレートが好きなんですよ。
あ、なんか中に生クリームみたいな、なんか入ったチョコレートとかってどうですか？
あ、そういうの好きだと思います、多分。
なんか 甘くはないんですかね、なんか中に、
はい、
まあ、例えばなんかゼリーだったりとか、
あと
まあ、なんかお酒の入ったチョコレートとかもありますよね。
あ、お酒はちょっとあれなんですけど、そうですね、まあ、でも結構ゼリーとかも結構邪道かなと。
邪道もうチョコはチョコだけで食べたい。
そんな感じですかね。
なるほどですね。
瀬尾さんは何かそういうゼリーとかはあれなんですか？
そうですね、私は結構ゼリー系好きなので。
あ、本当ですか？
なんかもう邪道を愛していく方向で。
そうですか。
なんかチョコレートの中に何か入ってる、なんかナッツ系とかもそうですし、ナッツ系とかゼリーとか、
うんうんうん、
ちょっと変わったものが入ってると私はすごくテンションが上がるので。
あ、本当ですか。、はい、
私はちょっと邪道を愛していく方向で。
邪道ですね。
はい。 というわけで、そうですね、まあバレンタインといえば、まあ作ったり買ったりとかいろんな思い出がありますね、うん、
はい。
とまあこんな感じで、日本では女の子が男の子にチョコレートを渡す日として認識されていますが、
うん、はい、
山谷さん、バレンタインの歴史ってご存知ですか？
いや全然知らないですね。
じゃあこれからは山谷さんの知らない本当のバレンタインについて説明していきたいと思います。
はい、楽しみです。
はい、本来聖バレンタインデーとはですね、バレンタイン司祭の死を悼む宗教的な行事だったんですね。
へー、
宗教的行事だったんですよ。
ほうほう。
でバレンタイン司祭は西暦3世紀に1700年ほど前ですね、今から、
うんうん、
ローマで当時挙兵策のため禁じられていた兵士たちの結婚を積極的に認めていきました。
え、兵士さんたち結婚できない時があったんですか？
そうなんですよ、この時代はもう兵士さんたち結婚が禁じられていたんですね。でその禁じていた人というのが、まあ、当時の皇帝であるクラウディウス2世ですね、
うんうん、
で、このバレンタイン司祭さんは、うん、このクラウディウス2世さんに反発する形で、
うんうん、
兵士たちの結婚を認めていったので、結果怒りを買ってしまって殺されてしまったんですね。
ひどい話ですね。
はい、でこの殉教の日が西暦270年2月14日で、この頃からバレンタイン司祭は聖バレンタイとして敬われるようになり、この日をローマカトリック教会では祝日としているそうです。
へー、そんな歴史があったんですね、はい。でも日本ではもうこんなチョコレート会社がなんか乗っ取るような形で、
はい、そうなんですよ。なのでこの、まあ、この2月14日にそのバレンタイン司祭さんが殺されてしまったということで、もこの日が祝日となって、まあ、この日がバレンタインデーとして機能するようになってきたんですが、14世紀頃からっていうのは若い人たちが愛の告白をしたり、また一説には2月が春の訪れとともに小鳥もさえずりを始める愛の告白にふさわしい季節であることから、この日がプロポーズの贈り物をする日になったとも言われています。
なんかとっても素敵な感じですね。
そうなんですよ、この14世紀頃から現代、ちょっと現代よりちょっと前まではロマンチックなんですね、
う
ん、
なるほど。
それが今では日本会社の策略、はい、日本会社というかチョコレート会社のね、
はい、
策略という面も多くありますが、うん、まあ、やっぱりロマンティックな面もね、こうあったということで、忘れないようにしていきたいですよね。
そうですね。
ここまでバレンタインについてお話ししてきましたが、山谷さん、今回の金チャイが初ということだったんですが、
はい、
どうでしたか？
いや、たくさんね、なんかいろんなお話ができてとっても楽しかったです。
はい、バレンタインの歴史についても触れつつ、はい、まあまあね、山谷さんのロマンチックな話も聞けつつ、
ロマンチックでしたかね。
甘酸っぱい、甘酸っぱいですね。
まあ、そうですね。
まあチョコを手作りしたり、デパートで素敵なチョコを買ってみたり、今年のバレンタイン、リスナーさんも楽しみになってきたのではないでしょうか。
はい。
というわけで、今回のお相手は、法学部2回生の瀬尾と、
教育学部1回生の山谷でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リレー小説、ある大学生、11話。俊介のこと、ずっと好きだったの。美佐子の言葉を、俺は心の中で何度も繰り返した。同時に、今までの美佐子との思い出が次々と思い起こされて、鼓動がとても速くなるのが自分でも分かった。初めて会ったのは、思い出すこともできないくらい幼い頃。やがて二人とも踊りに夢中になって、そばにいるのが当たり前になった。美佐子とペアで踊ることになった発表会。何度も何度も二人で踊って、レッスンが終わった後の帰り道でも、ずっと踊りについて話し合っていた。あの時の美佐子の真剣でそれでいて楽しそうな様子を、今でもずっと覚えている。記憶の中の自分はいつだって美佐子を意識していたし、美佐子の方もきっとそうであったのだろう。そう考えると、二人のこれまでの日々は今日のために、そしてこれから二人で踊るためにあったのかもしれない。そんな気さえした。美佐子が好き。そんなこと自分の中では分かりきっている。だからこそ俺は半端者のまま彼女に向き合うことはできないのだ。ごめん、返事少し待ってもらえるかな。
俺、今のままじゃ美佐子に釣り合わないよ。そんなことない。俊介は私にとってずっと憧れの人で大切な人なの。間髪入れずに美佐子が声を荒らげて言う。その切羽詰まったような様子がとてもいじらしくて可愛らしい。だがここで引くわけにはいかない。美佐子はダンスをやめてからの俺を知らないからそう思えるんだよ。俺はついさっきまで何の取り柄もない、毎日を目的もなく流されるままに過ごすだけの大学生だったんだ。だけど美佐子のおかげでこんな自分から変われそうなんだ。美佐子はようやく何かを悟ったようで、それから落ち着いて俺の目をじっと見つめる。二人でダンスの舞台絶対成功させるぞ。俺の言葉で美佐子の顔がパッと明るくなって、みるみる頬が赤く染まっていく。うん。今日一番の笑顔で美佐子はうなずいた。舞台がうまくいったら今度こそ俊介の気持ち教えてね。いたずらっぽい笑みを浮かべながら彼女は楽しそうに答えた。こういったところを見ると彼女は昔に比べて少し大人になったようでドキッとする。本当は美佐子にも自分の気持ちはお見通しなのかもしれない。だけど今は、今回だけは以前のように信頼できるパートナーとして彼女と踊ろう。俺は来たる舞台を最高のものにするべく進み始めた。二人ならきっと大丈夫。
Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン。月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りしました。